ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのなちと一緒に進めてまいります。ではなち、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
りんりんさん、いつも楽しくポッドキャストを拝聴させていただいています。以前にもお便りしましたが採用されず、てんてんてん、かっこ苦笑いと、2度目のお便りになります。ですが、別の方のお便りに対する回で、以前の悩みですかね、は解決しました。ありがとうございます。今日は恋愛に関してのお便りです。採用されますように。私はなかなか人を本気で好きになれず、本気で人を好きになるのは5年に1回あればいい方です。ただ付き合うまではいかなくても、デートをしたりいい感じになる人は毎年割とあります。なのですが、今年に入ってから久しぶりに再会した男性に、遠距離の彼女に会えない時に浮気相手にされそうになったり、ここ数年で結局付き合うには至らなかった男性のほぼ全員が新しい彼女ができたり結婚したりして、とても幸せそうにしています。私はそれを素直に喜べません。性格が悪くて自分でも嫌になります。どうしても彼らの中途半端な態度や行為を思い出してしまい、ずるいというのが本音です。中には結婚したのにわざと私の SNS をフォローしてくる人もいて、何を考えているんだろうと思います。ちなみに私は自分のキャリアをとても大事にしていますが、だからといって真剣な関係がいらないなんて彼らの前で言ったことは一度もありません。なんていうか、毎回私が夢に向かって頑張る姿をリスペクトして応援してもらえるどころか、利用されているようにも思うのです。それで最近はなんだか全てを頑張れなくなってしまって、頑張れない自分を責めてしまうんです。自分らしく生きたいですし、自分のキャリアのためにも前向きに頑張りたいのに頑張れない。りんりんさんのように人にいい影響を与えて、有意義に毎日を楽しんでキラキラしてしたいと思っています。何かアドバイスやご意見お願いします、という内容です。
はい、ありがとうございます。前にもお便りをくださったということで採用しなかったんですね。すいませんでした。そうなんです。結構ね、採用してないのも多くてですね。気分で採用してます。すいません。ご了承くださいということで、今回、はい、採用させていただきました。よかった。ありがとうございます。なかなかね、人を本気で好きになれずと。ちょっと気になったのが、最後にそのりんりんさんのように人にいい影響を与えて、有意義に毎日をっていうね、風にね、思っていますということでね、ことなんですけど、私はですね、その有意義に毎日を楽しんで、とってもね、意味のあることとか、価値のあることをして、こう素敵な毎日を送っているって思われているかもしれないんですけど、そんなキラキラしたもんじゃないんですよ、私。私はその意味があることどころか、もう価値のあるとかも考えてなくって、今ね、この、 放送前にちょっとね、夏とね、うん、最近ちょっと新たなことをやってて、全然意味のないことをやってて、結構ね、バカなんじゃないかっていうことをね、始めて、結構ね、そういうね、こう、ただこう、思うままに生きてたり、でもね、めんどくさいことは人に任せるんで、結構ね、結構最低なんですよ。でも、もう、最低でもアホでもいいから、思うがままに生きようっていうのをね、で、まあ、私も昔は、なんかこう、それこそこう、何人にいい影響を与える存在になろうとかさ、常に前向きに、常にポジティブでなくちゃいけないとか、価値のある人間になろうとかさ、まあ、よく言われてる人もいますよね。ね、そんな縛りいらないなと思っていて、その、ちゃんとしなくちゃいけないっていうふうに思うから、できないんですよ。で、結構もうアホでいいと。思うと人生が楽しくなる意味もなくていいし、なんなら無駄なことしかしなかったりするんですけど、だからそんなね、こうすごいこう私が有意義な素晴らしいことやってるんじゃないかっていうのは全く真逆ですね。もう結構ね、何やってんのってことをよくやってるんですよ。だけどまあなんかまあ面白おかしくは生きてるからそう見えるかもしれないけど、まあそんなキラキラしたもんじゃないですね。でですね、さっきもこれもちょっとね、ナッチと話したんですけど、その頑張りたい人って、勝手に頑張るんですよ。で、頑張りたくない人とか、頑張りたくない時に、無理やり頑張らなくていいと思うんですね。キャリアをね、とても大事にされてるっていうのはもう人それぞれ、優先する価値があるから、それはすごい大事にされていいと思うんですけど、書いてらっしゃいますよね。最近、すべてを頑張れなくなってしまって、頑張れない自分を責める。自分のためにもね、前向きに常に頑張りたいと思ってるのに頑張れないと。ということで、その頑張れない自分を責めていらっしゃいますよね。で、思うんですけど、その、頑張るも、頑張らないも、その人のこうペースでいいんですよね。だから、無理して、他人の価値観とかね、そのペースに付き合わなくていい。なんかこう、さっきも言いましたけど、人はもう頑張りたくなったら勝手に頑張るんですよ。だから、そういう時って必ず来るんですね。で、大事なのが、今頑張ってない、頑張れてない自分を本当に責めないことなんですね。だから、そういう時はもうどうせ頑張りたいタイミングが来るから、本当に一つにやりたくなったら勝手にやるんですよ。それが人から見るとすごい頑張ってるように見えても、なんかやりたくてやってるだけ。だからそのペースとかタイミングとかも人それぞれ一人一人違うんですよね。だから今休みたいっていうタイミングはもう休む。で、今頑張りたいと思ったら頑張るタイミングだし、例えばじゃあ今は動くタイミングと思ったら動けばいいし、今は遊ぶぞっていうタイミングの人もいれば、遊べばいいし、例えばじゃあ今は孤独を味わうタイミングだと思えば、もうそれを無理して変えようとしない。あ、今こういうタイミングで今自分はそういうペースなんだってまず受け止めることで、一番やっぱり怖いのが、ああ、なんで自分はこんな頑張れないのみたいな。やっぱ私はだからダメなんじゃないかみたいな。っていうのがやっぱ一番苦しいんですよね、人って。で、その、仮に自分を責めて、一時的にすごい頑張れたとしても、そのね、常にその頑張ってるときは、次頑張れなくなる自分がもう怖いんですよ。だから、そのままだとブレーキが壊れちゃう。そうすると、体も心も、壊れるまで頑張り続けなきゃいけないことになるんですよ。だからやっぱりね、自分のペースってすごい大事。だからその、それも人のペースも、別、こう、人それぞれですから、なんかね、こう、頑張れないときは、もう今そういう時期なんだっていうのを、こう受け止めるだけでいいし、で、結局ね、自分を責めるのをやめたら、自然にね、こう、いつか、こう、勝手に頑張るタイミングが来るんですよ。頑張るってめっちゃ楽しいやん、みたいな。っていうのが来るから、なんかこう、無理して頑張んなくていいっていうか、なぜこういうこと言っていこうって、例えば私たちお腹が空くからご飯が美味しく感じるわけじゃないですか。例えばじゃあ運動して汗かいて、喉が渇くからお水が美味しい。で、やっぱ高く飛ぶ前はしゃがむものだし、失敗して得るものがあるし、その、例えば傷は知恵に変わるし、そうであってもですよ。満腹に待っても、またお腹は空くんですよ。で、お水を飲んで美味しいと思っても、また喉は渇くんですよ。だから、その、タイミングって常にこう、動き続けてるもの。だから、今の自分のタイミングを責めないこと。その、今の自分のタイミングとかペースを否定したり、嫌がったり、責めたりしてると、次のタイミングがやってこないんですよ。
なるほど。
これでも本当に。ね、例えばですよ。例えばじゃあ、あのこの方は失恋してないけど、失恋した人もするとするじゃないですか、うん。っていうのはもう悲しむタイミングなわけですよ。だからただ悲しめばいいし、うん、泣けばいい、うん。けどこれを悲しみたくないからって、悲しみから逃げるように、誰かのせいにしたり、過去を恨んだりしてると、次のね、恋愛のタイミングが来ないんですよ。そうしてるとずっと来ないわけですよね。だから、なぜかというと、なんかこう、そうしてる限り恋愛が怖くなるから、なんかこう、なんていうのかな。そういうのがこう、まあ、引き寄せられなくなる。また逆に言うと、やる気が出ないとき、頑張れないときの自分を責めるのをやめると、あれなんかさ、本当はもうやる気とか、頑張らなくちゃとか、気合とか関係なくできてる自分に気づく。だからつまり、責めるのをやめると欲しいものがやってくる。
なるほど。
だからもう安心して、今の自分のペースをただ味わえばいいっていう、なぜかというとね、人の心の仕組みって本当そういう風にできてるんですよね。で、私これちょっと前にブログに書いたけど、私もその、昔の私は本当に休むことに対して、すごい罪悪感がつきまとったんですよ。なんかね、何かを失うみたいな恐怖があって、なんか本当は何も失わないけど、で、気づいたのが、まあ、私たちこう、唯一平等なのって同じ時間ですよね。与えられて1日24時間という時間を、じゃあその罪悪感とか義務感とか、例えば恐怖の穴埋めに使うのか、その自分をいたわったり、ただ自分が今感じていることを感じてあげたり、なんかこう、どっちに使っても自由ですよね。それさえも自由やんっていう、だから結局自分で自分を縛ってるっていうことに気づいたんですよね。で、その、今の自分を大切にした先に次の自分が待ってるから、その辛い時こそ自分を大切にすることってすごく大事で、だから本当にこう、まあ、繰り返しになりますけど、今、なっちもあーって言ってたけど、その本当に自分を責めるのをやめて欲しいものがやってくる。例えばだから、ね、まあ、失恋した、この方は失恋してないけど、もうただ悲しめばいい。それをこうずっと人のせいにしてる限り次が来ないんですよ。でですよ、ちょっと違う視点からお話をするとですね、まあ、これがその人の心の仕組みみたいなものを今話したんですけど、まあね、そのなかなか人を好きに本気でなれず、まあそれはそうですよね、そんなになんか、すごい毎日ね、本気で好きな人が変わるのもね、なかなか、だからまあ恋って素晴らしい、人を好きになるって素晴らしい、と思うんですけど、思ったのは、なんだろうな、人を好きになったっていうのは、まあこれいつも私書いたり喋ったりしてるけど、その気持ち、自分、その好きになった人のことを信じる。自分を信じる。ごめんなさいね。ちょっとね、一人いたずらっ子がいて。好きなことを信じてる自分を信じることですよね。だから、その人を好きになるって、その、なんか、その自分の気持ちに責任を持つこと。だから、その、男性からのね、中途半端な愛情に振り回されて、利用されたっていうふうにね、書いていらっしゃいますけど、私はね、そんなことないんじゃないかなって思ったんですよ。なんか少なくとも、人として興味があったから近づいてきたと思うし、その恋人関係に発展する可能性もあったと思うんですよ。で、大事なのは、その、この方名前は書いてないですけど、あなたが選ばれなかったわけではなくて、あなたが選ばなかったんですよ。で、結局、それってあなたが心のどこかで、この人じゃないなっていう、なんか今じゃないなっていう思いがあったんだと思うんですよ。なぜかというと、行動は結果を生むだけじゃなくて気持ちも生産するから、その行動しなかったのは、そこまで好きになれる気持ちが生まれそうになかったから、だからそれをあなたの内側は分かってたんですよね。だから、恋愛ってその自分と相手の波動、同じ、エネルギーレベルの時にお互い光り合うから、その恋愛はその自分と相手の、なんだろうな、さっき言ったように、それ共鳴した時とかにこう発展するから、その今回は結ばれなかったっていうのはもうエネルギーのレベルがただ違っただけ。どっちが上とか下とかじゃなくて。だから、そのあなたと、その、まあ、ご縁のなかった彼、男性は住む世界が違ってただけなんですよね。だから大事にするのはあなたの世界、自分の住む世界を大事にすること。でね、なんかね、関係を切ったのに、なんか SNS でフォローしてくる人もいてと。 めんどくさいですね。あのね、もしかすると向こうの人はわかんないけど、その男性は、なんかこう関係をつないでおきたいみたいな、って思ってるかもしれないと思ったんですけど、一言言えるのはですよ、あの、八方美人になろうとする人って、いつか八方塞がりになるんですよ。ね、本当そうでしょ？
そうかも。
というか、実はなんかね、もうそういう先が塞がっていて、重圧からの逃げ場を探してる人？
なるほど。
で、もっと言うと、浮気症の人って認められたい人なんです。認められたい願望の強い人が浮気症の人。だから自分を認めてほしくて、認めてくれる場所を探して、転々としてる、ちょっとかわいそうな人が、
あ、なるほど、
ね、まあ浮気症の人、
はいはい。
だからもうその人のことにフォーカスをするんじゃなくて、ただもう今自分の感情を味わう。だからその人を責めなくていいし、素直に喜べないなら喜ばなくていいんですよ。で、前にも、ポッドキャストで話したんですけど、その嫌いって感情がある限り、その人との縁は切れないんですよ。だからもうどうでもいいやって思った時に、本当に縁が切れる。そうなんですよ。だから、相手を責めるとか、相手にフォーカスするんじゃなくて、今自分が感じてるのを、別にムカつくでも何でもいいけど、悔しいでも悲しいでも何でもいいんですけど、ただ感じてあげる。っていうのがすごい大事なんじゃないかなと思って、で、最後にね、これだけは覚えていてほしいのが、いい女には、黒歴史は付き物だということですよ。だから思い出したくない過去とかね、汚点の一つや二つ誰にでもあるんですよ。私の好きな宇野千代さんもね、泥棒以外は何でもしたとおっしゃってるぐらいにもちろん私もあるし、だからその、今回の経験は、そのあなたをより賢く、美しくさせてくれる、こう、貴重な経験だったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、いろんな視点からお話ししましたけど、まあ、これはまあ、私の主観で話してますから、何かね、拾えるところがありましたら、拾ってください。
はい。
以上でございます。
はい。ありがとうございます。この番組では皆様からのご意見、ご質問をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。